聖書朗読をいたします。マタイの福音書12章33節から37節。マタイの福音書12章33節から37節。新約聖書、新改訳2017の23、24ページになります。マタイの福音書12章33節。木を良しとし、その実を、実も良しとするか。木を悪いとし、その実も悪いとするか。どちらかです。木の良し悪しは、その実によってわかります。マムシの子孫たち、お前たち悪い者に、どうして良いことが言えますか。心に満ちていることを、口が話すのです。良い人は、良い蔵から良いものを取り出し、悪いものは悪い蔵から悪いものを取り出します。私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。心にあることを題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。本当に暑い中にありますけれども、互いの霊肉守られるように祈ってまいりたいと思いますし、またこの時期帰省されたり、あるいは休暇で出かける方々も多くいらっしゃいますけれども、それぞれのところにおける日々が守られるようにもお祈りしたいと思います。またキャンプ等も多くありますので、ぜひそれぞれのデボーションの中においても覚えていただければと思います。今日もマタイの福音書を読んでいただきました。ある方が、この木は何の木だろうかと問いかけたことがありました。まあ、するとその植物に詳しい方がですね、その木は何々の木ですよと答えました。そして付け加えたのが、時期が来て花が咲いて実がなるとよくわかりますよと答えたわけです。確かにその通り、実によってその木が何の木が木であるかがわかります。まあ、そのようなことを取り上げて、キリストはここで大切なことを教えてくださいました。まず一つは、実によってということです。キリストがこのところで、木を良いとしてその実も良いとするか、木を悪いとしその実も悪いとするか、どちらかです。木の良し悪しは、その実によってわかります。とあります。先に触れたように、確かに結ぶ実によって、その木が何なのか、どういう木であるかということがわかります。リンゴの実を結べば、リンゴの木。みかんの実を結べば、みかんの木。実によって確かにわかります。そしてキリストはそれだけではなく、その木の良し悪しもまたその実によってわかると言います。まあ、植木鉢などに植えられた木が、まあ、しばしばですね、弱ってきて花も咲かない。なかなか成長しない。そればかりかだんだんと衰えていくということがしばしばあったりします。そして植木鉢をひっくり返してですね、調べてみると、その土の中にですね、丸々と太った、まあ、虫がいて根を食べているということもあったりします。そのために木が悪くなり、花も、そして実も結ばないということもあったりしました。イエス・キリストのなされた御業を見ながらも、なおもイエス・キリストをですね、否定し、しかもそれらをですね、悪霊の仕業として罵る、パリサイ人たちのことを今まで見てまいりました。イエス・キリストはそんな彼らを見て、彼らは彼らの話すこと、あるいはなすこと、そのですね、身を見て彼らを知ることができるというわけです。彼らの結ぶ身によって彼らが良いものか、あるいは悪いものかがわかる。まあ、私たちの間においてもそうかと思います。特に言葉では、どんなに素晴らしいことを語っていても、その行っていること、というとその実を見れば、その人がどうであるかがやはりわかります。 身によってということがやはり言えるかと思います。そして第二には34節から35節ですが、心に満ちていることをということがあります。キリストはこのところで言われました。マムシの子孫たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えますか？心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い者は悪い蔵から悪いものを取り出します。12章の34節、35節にあります。イエス・キリストはその実によってその木がわかると言われましたけれども、そのことをさらに語っていかれます。そしてそこにはパリサイ人たちに対して厳しく言われるわけですが、マムシの子孫たちと呼んでいます。マムシはもちろん、毒蛇のマムシのことであるわけです。まあそのマムシに噛まれると、本当にそのために命さえも失うことがあり得るわけです。そしてキリストはパリサイ人たちのことをそのようなマムシの子孫であるとまで厳しく呼んでいます。彼らはその教えや、あるいはその行いによって人々を誤りに導いたり、あるいは誤った信仰に導いて命を失わせることがあるわけです。まあ、今日でも間違った教えや、あるいは間違った信仰によって人々の命ではなくですね、本当に滅びに至らせる、そういったものがいたりします。特にキリスト教会の仮面をかぶった様々な異端などもありますので、心しなければならないところでもあるかと思います。そして言われるのは、彼らは良いことが言えないとあります。マムシの子孫たち、お前たち、悪い者にどうして良いことが言えますかとあります。キリストに対しても悪霊による奇跡であると言いがかりをつけたり、様々な非難をしてその口から出ることは悪い言葉ばかりであり、良いことを口にしていないわけです。なぜなのかとなるわけですが、それらは彼らがマムシというですね、毒を持つ毒蛇のようなものであるからだと言います。その心の内にあるものを表してくるわけです。おのずと現れてもきます。キリストは34節で、心に満ちていることを口が話すのですと言われましたが、その通りであるわけです。まあ、人は時に言います。すいません、つい心にもないことを言ってしまいましたと言います。自分の言ったことに対して、あれやこれやと言い訳をします。ですが本当はその心の中にその思いがあったからこそ、それが言葉となり、あるいは行いとなって現れたというのが事実であるかと思います。新約聖書のヤコブ書においてもこう言われます。イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりすることができるでしょうか。もしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるならと言います。あなた方の心の中に苦々しい妬みやあるいは利己的な思いがあるなら、その口から出る言葉はとなるわけです。心の内にあることを、それが満ちて外に現れてきます。心の内にある罪が、それがですね、最初は隠されているかもしれませんが、それが言葉や行いとなって現れてくるわけです。そしてキリストはさらにもう一つの例えをこのところで用いていますが、その真理を教えていますが、蔵の例えですね。35節で、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い者は悪い蔵から悪いものを取り出しますとあります。良い蔵。そこには良いものがあり、そして良いものが取り出される。悪い蔵からは悪いものが取り出されるとあります。それこそお宝と言われるようなものは、良い保管場所。 まあ今の時代なかなか蔵はないかもしれませんが、良い保管場所に収められています。反対にゴミのようなものが埃だらけになってですね、入っている、そんな悪い保管場所もあったりします。まあこうして、そのようにですね、現れてきたものを見ることによって、その内側を推察することが当然できるわけです。身によってその木を知るように、あるいは取り出されたものによってその蔵の良し悪しを知ることができるようにということであるわけです。まあ、心と言葉と言われますけれども、人の心の状態はその人が話す言葉によく現れてもきます。繰り返しになりますが、キリストが言われたように、心に満ちていることを口が話すのですとあります。もちろん、ただ、丁寧な言葉、あるいは美しい言葉、優しい言葉、親切な言葉を口にすればそれで良いということでは決してないわけです。その心の内が正反対であれば、まさに偽善者ともなってしまいます。その面で大切なことは、まず罪を悔い改め、キリストによって新しくされてこそ、信仰にふさわしい、まあ、言葉を口にすることもできるかと思います。良い木となって良い実を結び、あるいは良い蔵となって良い品を取り出されるようにとあるわけです。私たちの心の地はどうなのか、またそこから生み出される言葉はどうなのかと問われ、吟味させられるところでもあります。三つ目には、裁きの日にとあります。36節から37節にありますが、私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められますと、36節、37節でなお語られます。私たちは自分が語ることについての裁きの日には、神の前で申し開きをしなければならない、弁明しなければならないとあります。あたかも裁判の席において自分の成したことを申し開き、弁明するようなものでもあるわけです。ここでの無益な言葉とありますが、無益という言葉、まあ面白い言葉ですが、何も生産しない、何も生み出さないという意味合いの言葉でした。何も生み出さない、何も生産しない、まあ無益な言葉とあります。ですから、例えば、実のならない木、あるいは作物を生み出さない土地などもそうであるわけです。キリストのなされた例え話の中に、このいつまで経っても何年間もの間実を結ばない一軸の木の例えがあります。キリストはその例えで言われましたけれども、この一軸の木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のため土地まで無駄にしているのか。まあこれはルカの13章にあるんですが、そのような本当にですね、何年経っても実を結ばない、まあ無益な木の例えもされました。あるいはキリストが話された例え話で、あの有名なご存知のタラントの例え話もあります。主人はある時ですね、働く人たちに、それぞれ能力に応じて、力に応じて、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントを預けて、旅に出ました。その間ですね、5タラント預けられた人はそれで商売をして、さらに5タラント儲けた。2タラント預けられた人はそれを同じようにして、さらに2タラント儲けました。まあ、ところが1タラント預けられた人は、その金をですね、隠して、そのままであったわけです。主人が帰ってきたから、それぞれの人から報告を受けました。 主人は5タラントの人、2タラントの人に対しては、よくやった、良い、忠実なしもべとして、喜び、さらに多くのものを任せました。ところが1タラントをですね、隠したままで何もしなかったしもべには、そのしもべに預けたものまで取り上げて、他の人に渡すということをしました。主人はそれぞれの賜物に応じて、5タラント、2タラント、1タラントと任せました。何もないものねだりをしたわけではなく、本当にそれを用いてということであったわけです。しもべたちは自分の賜物に応じて、それは良かったわけですけれども、1タラント預けられたしもべはそれを用いて何もしなかった。それこそ何も生み出さない、無益なものとなってしまったわけです。まあ私たちは、このところのしもべたちのように、やがては神の前に自分の成したこと、あるいは語ったことについての申し開きをしなければならない時が訪れます。無益な言葉、あるいは罪の言葉について申し開きをする。その語る言葉については特にそうでした。まあ人は気を許した時の言葉、あるいは遠慮がない時の言葉、そこには本心が現れるとも言われます。ある哲学者はこんな言葉を残しているわけですが、注意して話した言葉は計画された偽善である。と、まあ厳しいことを言うわけですね。十分注意して、十分心して話した言葉は計画された偽善である。まあそんなきついことを言うわけですが、まあその方が言おうとするところは、本当それは自分が気を許したとき、あるいは遠慮がないときに出た言葉が本当の言葉であり、人前での繕った言葉は偽善だと言うわけですね。確かに改まったときには言葉にも深く注意をしますが、そうでないときにはやはり本音が出たりします。まあそのようなことを私たちはいろんな人たちがその言葉でニュースとなって取り上げられていることを耳にします。後になってそれを取り消そうとしても取り消すこともできないということがあります。なかったことにしてほしいと思ってもなかったことにもできないわけです。そしてそのような言葉によって周囲の人々にも傷を与えたりもします。無益な言葉。本当にその言葉によって裁きの時が訪れる。自分の言葉や行いに応じて、そしてそれによって私たちが義なるもの、正しいものとされるか、あるいは不義なもの、正しくないものとされるか、そのことがあります。キリストが37節で、あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められますとあります。もし私たちが天の神の前に出て、自分の語ったこと、なしたこと、そのすべてが、例えば走馬灯のように現れてきたらどうしようもなく、その言葉について申し開きができるだろうか、ということがあります。その裁きによって、本当に義とされるか、あるいは不義とされるか、まあ、私たちはいずれの道を歩むだろうかと問われます。まあこうしてキリストは、人はその心の内にあることが現れて語るということ、そしてその現れた身によって、どのような人であるかが明らかにされること、そして語る言葉によって、それぞれ神に裁かれる時が訪れる、そのことをですね、語られております。改めて心に銘じておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは心の地にあることを語っていることを思います。どうぞ私たちが本当にあなたにあって、新しく生まれ変わり、本当にあなたにあって、本当に良いものを生み出す、そのような木や、あるいは蔵となることもできますよう、どうぞ導いてください。それぞれお一人一人が、それぞれの置かれた会社や社会や、あるいは家庭や、 様々なところにおいて語り合いますけれども、本当に私たちが心から本当に良きことを語ることができますように、有益なことを語ることができますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。